이 그룹에 양 이따강 아와 오음석으라
イランクラプテ、おはようございます。2010年3月14日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第107回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FMYY と同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM イングでは、録音により第3日曜日の放送、並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日の二部隊の様子ですけれども、まだ雪は残っていますが、だんだん寒さも緩み、春が近づいてきております。アイヌ語では3月をモキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
1つ目のニュースです。国立アイヌ民族博物館、知事設置を要請。2010年3月5日付、北海道新聞からです。高橋晴美知事は、4日の道議会代表質問で、アイヌ民族の歴史や文化の研究や保存を行う国立アイヌ民族博物館について、道内での設置に向けた議論を深めていきたいと述べ、国と協議の上で実現を目指す考えを明らかにした。公明党の金国氏、かっこ札幌市東区の質問に答えた。知事は、アイヌの人たちの文化伝承の全国的な中核施設として大きな意味を持つとし、1月に設置された政府のアイヌ民族政策に関する有識者懇談会、アイヌ政策推進会議座長平野博文官房長官、で議論を求める意向を表明した。次のニュースです。ビラトリ町アイヌ振興室課に昇格。2010年3月9日付、北海道新聞日高版より。定例町議会が8日開会、アイヌ文化振興対策室をアイヌ施策推進課と改組するなどとした課設置条例改正案を可決した。課長補佐職である同対策室長を課長職に格上げし、今月中に策定する町アイヌ文化振興基本計画の具体化や、アイヌ民族の伝統的生活空間による再生事業などに力を入れる。また、まちづくり振興課の広報校長、商工観光の両係をそれぞれ総務課と産業課に移管。新たにまちづくり課を創設し、財政係、財産管理係などを置く。このほか、今月中に二部谷に完成予定の町アイヌ文化情報センターの設置要項を定めた条例や、本年度一般会計補正予算など27議案を原案通り可決した。次のニュースです。四郎さん採取、20日新築祝い。2010年3月11日付、北海道新聞日高版より。故茅野茂さんが27年前、愛知県犬山市の野外民族博物館リトルワールドに建築したアイヌ民族の伝統的家屋チセの修復工事が完了した。茅野氏の次男で二部谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さん（51）の会社が請け負っていたもので、20日に茅野さんが祭主となり、現地で新築祝いの儀式チセの実を行う。リトルワールドは22カ国地域の家屋33件を展示している。茂さんは1983年仲間と共にポロチセ、大きな家1棟やポンチセ、小さな家2棟などを建て、コタン（村）の一部を再現した。今回は共に老朽化したポロチセと熊野織の修復依頼が博物館からあり、 茅野さんが経営する会社が受注。実際の作業は、施設を多数建築している二部谷の造園業、小崎剛さん、55ら、アイヌ民族の7人が2月に約1ヶ月かけて行った。建て替えに近い大規模な工事で、屋根に吹く蚊帳など材料のほとんどは二部谷で調達して運んだ。道外に建てられた地勢は珍しく、茅野さんは多くの人に見てもらい関心を持ってほしいと話している。20日の地勢の実には茅野さん夫妻や尾崎さんら5人が参加する。次のニュースです。道外調査1年をめどに、アイヌ政策推進会議、2010年3月12日付、朝日新聞北海道版より、政府のアイヌ政策推進会議、かっこ座長、平野博文官房長官の作業部会の初会合が11日東京都内であった。推進会議が1月、1、民族共生の象徴となる空間、かっこ公園施設づくり、2、道外のアイヌ民族の生活実態調査、の2つの課題に作業部会を設け、約1年間かけて検討するとの方針を受けた。生活実態調査は来年1月の集計を目指す。象徴施設については、アイヌ民族からの提案をもとに、具体化の検討に入ることを確認した。この日午後、2つの作業部会が相次いで開催された。各部会は部会長と5人の構成員からなるが、一部重複しており、計9人。うち、アイヌ民族関係者が5人を占めた。民族共生の象徴となる空間、作業部会、括弧部会長、佐々木俊和、人間文化研究機構、国立民族学博物館教授、では、佐々木部会長がアイヌ民族から提案してもらいたいと発言。次回4月の部会で、構成員で北海道アイヌ協会の加藤忠理事長や川上悟副理事長らから、象徴空間を作るにあたっての検討課題を提案してもらうこととした。佐々木部会長と加藤氏によると、今のところ、1、共生空間の意義や必要性、2、共生空間に必要な具体的機能、3、海外及び国内の事例、などを提案することになりそうだという。道外アイヌの生活実態調査作業部会、括弧部会長、常本照樹、北大法学部長では、作業部会の事務局から調査集計までのスケジュールの叩き台が示された。4月から実施準備に入り、調査対象候補者を把握して調査員が訪問して調査する。対象者名簿を作成した上で、10月から11月に調査を開始し、来年1月の集計を目指すという内容だ。1年程度で調査を終えることにしているが、道外のアイヌ民族には道内よりも差別や格差があり、アイヌ民族だということにはより敏感だ。常本部会長との事情もあり、困難も予想される。最後のニュースです。アイヌ民族の現状をつぶさに。2010年3月9日付、北海道新聞夕刊より。各国の先住民族と情報交換や交流を行っている市民団体、世界先住民族ネットワークアイヌ、かっこ茅野史郎代表、事務局釧路が解放マウコピリカ通信を創刊した。今後年2回程度発行する。同ネットは2008年の北海道洞爺湖サミットに合わせて開かれた先住民族サミットの実行委メンバーらが昨年4月に設立した。2月20日に発売された創刊号では、国連の先住民族専門家会議の模様やアイヌ政策有識者懇談会の報告書についての学習会の商法など、設立以降の活動をまとめている。解放名マウコピリカとはアイヌ語で幸運という意味。二部谷アイヌ資料館長でもある茅野代表は、アイヌ民族の現状などがわかる、多くの人に読んでもらいたいと話している。創刊号は A4 版48ページで全部発行し、一部500円。問い合わせは同ネットワーク札幌事務所。電話番号011-593-0655へ。以上ニュースでした。四郎さんいかがですか。
はい、一つ目のニュースでですね、高橋治美知事が国立のアイヌ民族博物館が必要だということで設置を要請したというのは、これは私は 非常に、大切なことだなと、高橋知事を支持いたします。必ずですね、国立のアイヌ民族博物館ができることを何て言うんでしょうか、願っております。
はい、
はい、以上です。
担当は徳富でした。次はワイワイガヤガヤのコーナーです。今日司会を務めさせていただきます徳富です。よろしくお願いします。
藤井めぐみです。よろしくお願いします。
茅野志郎です。よろしくお願いします。
はい、そしていつもはミキサーで裏方させてもらってます荒弘樹と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。珍しい人物が今日登場しますが、
すいません、失礼します。お邪魔します。
今日のテーマはですね、時期的なものも考えてですね、卒業式というようなことのテーマで、いろいろお話ししたいと思いますが、卒業式と聞いてどうですか、みぐちゃん。
そうですね、私は小学校の頃の卒業式なんですけど、はいはいはい、ちょうど担任の先生も定年ということで、うん、一緒に卒業というような形でしたね。
一緒に学校去ってい
た。そうですね。はい、
そうですね、私の場合は小学校卒業の時の記憶っていうのは同級生が15人だったんですよ、
は
あ、で15人って結構多い方なんですよね、我々の年代としては。1級上が8人ですし、1級下は3人しかいなかった、はあ、その間で我々は15人いたんでね、はあ、15人で卒業式やった時、父兄の方が多いんだよね。
そうですね。
いや、父兄って在校生の父兄もいるんだよね。
はいはい。
だからなんか卒業式っていうとね、その主役よりも周りの人がね、なんか多い、
先生方とか来
賓とか、来賓とか父兄の方が多いなと、そういう記憶がありますね。まあでもなんかきちっと、なんちゅうんだろうな、祝ってもらったっていうか、ね、
あ、いいですね、
そういう感じはありますね。でよく小学校だと記念品として英語の辞書がもらえるんだよ。PTA かなんかが
用意
して、
PTA 会長の壇の上に乗って生徒代表にこう渡すようなシーンがありますね。
まあ、我々の場合は1人1冊ずつもらって、
15人です。
そうですね。だから当初も記念品も一緒にくれたというか、なんかそんなのが思い出されますね、小学校の卒業式は。
卒業式って言ったらなんかやっぱり小学校中学校の方がなんか思い出に残ってますよね。高校は僕高校もちゃんと卒業してますけど、受験があってですね、卒業式出てないんですよね。
なるほど、そうですか。
だからもう、
受験の試験の当日が、
そうそうそうそう、なんですよ。まあ旅行日だったのかも分かんないんですけど、出てないし、大学の卒業式なんてもう行くかいっていうような
ことで、でも卒業はしたんです。
卒業は一応してるんですけどね。
なる、私はちゃんと卒業証書をもらいに行きまして、
大学にないですね。だから未だに大学の卒業証書って家にないんですよ。
え、どこで？
わかんない。
え？
もう大学で廃棄されたんじゃないかと思うんですけど。
あ、受け取りに行ってないんだ。
行ってないんですよ。でも卒業証明書っていう書類はもらったんです
よ。ああ、別に卒業証書なくてもね、証明書取れば就職や教員採用試験には問題ない。
試験は全然問題ないですね。
なるほど。そっか。
はい。で昨日なんかこちらでやってるアイヌ語教室の修了式があった
そうです
ね。そうですね。私も実はアイヌ語教室行ってるんですけど、なんか2回以上行かないと修了証書がいただけないんですけど、私なんか2回以上行ってなかったみたいでいただけなかった。
それは残念ですね。私は実家にアイヌ語教室の事務局長もやってますけども、藤井めぐみという名前はなかったような気がする。後で確認してみましょう。もしかしたら2回来てるとその修了証書っていうのが出てるかもしれません。
2回すらも来てなかった。
いや、もしかしたら来てるかもね。
いや、来てるはず。
じゃあ調べてみます。でこの修了証書というものも、まあ、アイヌ教室の場合は公的な機関じゃないですからね、はい、北海道アイヌ協会という社団法人が、北海道や国から助成金を得てそれで運営しているものですから、全くの民間団体がやっているものですから、
修了証書といっても小学校、中学校、高校とか、例えば職業訓練学校とかそういうところの修了証書とは全然違って、平成21年度の課程を修了したことを称するって書いてるだけだから、実は公的な効力はないんですよね。半分お遊び。
いやけどね、自主的にね、勉強しようと思って、何人も集まって、うん。
だから勉強している人にとっては励みになるんじゃないですか。
そうですよね。1年1年ね。
そうそう。だからその修了証書、まあ私冗談で言ってたんですけど、修了証書15枚集めたら、もうあなた先生にしてあげます。でも15枚って言ったら15年間かかるから、
ね、そうですね、1年1枚
ですね。15年やるって相当なもんです
よ、ね、いや先生になれますよね。
15年やればきっとアイヌ語の先生になれると思います。
まあそういうふうに夜アイヌを自主的に勉強している方もいますよね。
そうですね。
千代さん、学校の頃のなんかこう思い出なんちゃ
って、そうですね、あの私小学校、まあ、5、6年の頃ですね、よく校庭でソフトボールやったりして遊んでたんですよね。まあ、小学校4年ぐらいからかな。そうするとね、校庭の隅っこの方に摩訶不思議な建物があった。でそれがブリキで作った、ブリキというかあの屋根拭く鉄板ありますよね、
はいはいはい、
その鉄板で壁も拭いてあって、一間隔の建物だね、縦横一間ですから
直方体みたいな。
そうですね、直方体っていうのかな。まあ、縦横は同じ長さで、長いから直方体っていうのと、
そう、
でそういう建物で、実はそれ法安殿っていうんですよ。法安殿、あの名前知ってる方いらっしゃるかどうかわかんないですけど、昔の学校ではそこに、明治天皇のか、はい、昭和天皇も入ってたのか、はい、まあ、天皇陛下のあの写真が飾られてたものなんですよ、
はいはい、名前だけは聞いたこと
ないです、でその法安殿は私が小学校の時にはもちろん使われてなかったんですけども、それが後にですね、うちの父が小学校でいらなくなって捨てるって言った時にもらってきて、なんとうちの茅野茂二谷アイヌ資料館の後ろの方にちゃんと置いてあるんですよ、歴史的遺物として。でうちの父がよく言ってたんですけども、自分が小学校に通う時に校門でまずピタッと止まって、その法安殿に向かって一礼しなければいけない。でその一礼を怠ると、その職員室から見ていた校長先生に、まあ、茂来い、法安殿に一礼しなかったらパキンと叩かれたと。それでよく言ってたのは、この法安殿は恨みの建物だ。この恨みの建物は負の遺産として残さんといけない。
だからもらって
ですね。そう、だからもう捨てられようとしてたんだよ。もう廃棄処分されそうになったのはそれを作ったから、二つの意味で意味があるね。その法安殿の命を作った、アイヌにとって、まあ、まあ、アイヌかシサムもそうですけど、
子供たちにとって、
うん、もう子供たちにとってひどい、なんて言うんだろう、頭叩かれた
り、今日原因を作ったね、
宿の遺産ですね。まあ、そういう意味で二つの重要な意味があると思いますね。
新郎さんにはそういうものがあると。
そうです。
ぜひお越しください。
そうですね。興味がある方は法案で、あの、入館料払わなくても外に置いてあるので、
法案殿だけでも
ぜひいらっしゃいました。あと、チセグといって、あの、伝統的なアイヌの建物も5件ほど復元してあります、
はい。さっきのニュースにもありますよね。
そうですね。
二部谷にもある。
そうです。あの、はい、うちの二部谷アイヌ資料館にもありますので、ぜひ、あの、お越しください。
はい。はい、ということで、うまくしまったところで、ワイワイガヤガヤのコーナーでした。茅野茂二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館では公式ホームページを昨年の7月5日に開設しました。今まではビラトリ町が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが、独自のものを作成し PR に努めております。 若干間があって失礼しました。アイヌイタカエラマンロアイヌ語を勉強しましょうのコーナーです。アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。今日担当しますのはクレヘアナクネ徳富ね、徳富が担当させていただきます。
クレヘアナクネ藤井めぐみね藤井めぐみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。冒頭にもありましたが、だんだんこう春らしくなってきましたね。
そうですね。
ちょっとずつですけどね。
はい。
今年はどうなんですか。雪は多かった方なんですか。二部さんの方。
そうですね。いやそんなに多くなかったですね。今年は。
少なかった。
そうですね。はい。
なんか僕は富川に住んでたんですけど、
はい、
富川の方はいや多いっていうほどでもないんですけどね。何回も何回もこう雪が降って。
そうですね。
去年よりはなんか多かったかなっていうような、
うん、そうですか、
はい、イメージがありましたけどね。はいはい、では今日はですね、アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーはですね、
はい、
暖かくなってきたっていうことで、
はい、
暖かいとか、
はい、
汗をかくよとか、
はい、
いうようなですね、まあ、はい、ことをレッスンしたいと思います。
はい、
一応会話形式で、練習していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、ね。
よろしくお願いします。
一応まずはこんにちはから、入りますが、まずこんにちは、はい、イランカラプテー。
はい、イランカラプテー。
はい、これはおなじみの挨拶の言葉ですね。
はい、
で、次にですね、だんだん暖かくなってきたっていうことで、アイヌ語はですね、こう周りの気温がだんだん上がってきたっていうのと、はい、私が暖かく感じるっていうのはちょっと違った表現をするんですね。
はい、
で、春になってだんだん暖かくなってきたっていうのはシリポプケ、シリポプケっていうのはシリがこう大地っていうような意味。土地って言うんですね。はい、でポップケがこう暖かくなるっていうなんですが、うん、シリポップケで私が暖かく感じるっていうのはシリがいらない、ポップケだけになりますね。
はい、
だからまずまあだんだん周りが暖かくなってきたシリポップケ、
うん、
だからこれを練習してみましょうか。
はい、
シリポップケ、
シリポップケ、
はい、ポップケ、
ポップケ、
ちっちゃいちっちゃいプになりますね。
はい、
シリポップケ、
シリポップケ、
はい、私が暖かく感じるはクポプケ、クポプケになります。
はい、クポプケ、
はい、
はい、
ではちょっと、文章らしくですね、だんだん暖かくなってきましたね。
はい、
だんだんっていうのはウェーパクタ、ウェーパクタ、
ね、
ウェーパクタ、
はい、
シリポプケ、フミフミって最後につけるんですが、
はい、
これはそういう感じがしますねっていうような、言葉です。
はい、
ではウェーパクタ、シリポプケ、フミ、
ウエパッタ、シリポッケ、フミ、
はい、ウエエパッタですね。
ウエエパッタ、はい、
もう一度いきましょう。
はい、
ウエエパッタ、シリポッケ、フミ、
ウエエパッタ、シリポッケ、フミ、
はい、今度春になると、私は暖かくなって、嬉しく思いますっていう文章を練習しましょう。はい、春になると、パイからアンコロ、
パイからアンコロ、
はい、パイからが春ですね。はい、アンがまあなるで、コロがまあとっていうふうな感じで訳せます。はい、パイからアンコロ、
パイからアンコロ、
はい、クーポップケは、
クーポップケは、
はい、私は暖かくてですね、ケアイコップンテクナ、
ケアイコップンテクナ、
はい、AI コップンテクっていうのが嬉しいですね。はい、で、まあ9月、私の9月つきまして、
はい、
ケアイコップンテク、
ケアイコップンテク、
はい、なですね。
はい、
はい、次ですね、はい、そうですね、今日君は何をするの、ちょっとここで話題が変わるんですが、はい、そうですね、はいっていうのはっていうですね。
はい、
で、今日何をするの、タントヘマントエイキヤ、今日タントヘマンタ何、
はい、
あなたですね、
はい、
息はするですね、でヤは疑問形です。
はい、
タントヘマンタエイキヤ、
タントヘマンタエイキヤ、
はい、いいですね、上手ですね。
タ
ンとヘマンタエイキヤですね。
はい、
だから答えです、今日は私は畑作業をしようと、するつもりです。タンとはなくくといたくすねな、
タンとはなくくといたくすねな、
はい、タンとは今日ですね、あなくはまあわっていう助詞になります。
はい、
でくといた、私は畑作業をする、くといた、
くといた、
はい、でくすねなはつもりだよっていうような助動詞のような働きをします。
はい、
もう一度いきましょう。タンとアナク、クトイタクスネナ、
タンとアナク、クトイタクスネナ、
はい、では最後ですね、今日は暖かいから、きっと汗かくよっていうような表現です。 温かいはさっきやったシリポッケ、シリポッケですね。
はい。
クスがので。で、汗をかくがですね、ポッペタアシンって言います。
ポッペタアシン。
はい。ポッペタアシン、汗が出る。
はい。
ね、で、君は汗出るよっていうことで、え、ポッペタアシンなんこんな。
え、ポッ、え、ポッペタアシン。なんこんな。
はい、なかなかいけませんね。なんこんながなんとかだろうね。はい。ね、はい、ただ今の通してちょっと、会話にしてみましょう。
はい。
私が A さん行きますので、はい。めぐちゃん B さんお願いしますね。
はい。
いらんからぷて。
いらんからぷて。
ウェーパクタ。シリポプケふみ。
パイからアンコロ。クポプケは、ケアイコプンテな。
タントヘマンタエイキヤ
タントアナックくといたくすねな
シリポップケクスエポッペタアシンナンコンナ
ヤイライケレ
ー。はい、最後ありがとうでした。喋れるようになりましたか？今日から使ってくださいね。
はい、
はい、
使ってみます。はい、
以上は暖かくなるとかですね、汗をかくっていうような単語について勉強してみました。以上、ワンポイントレッスンのコーナーでした。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
湘南工科大学コンピューター応用学科教授デビッド・ハフさんです。おはようございます。
おはようございます。
まず一つ目の質問なんですけれども、ハフ先生のご出身を教えていただきたいんですけども。
アメリカのニューヨークです。
あ、ニューヨーク。ニューヨークというと自由の女神の塔が、
それもありますけれども、ね、はい。まあ私は子供の時に一番、まあ、影響というかよく覚えていることは、うちから離れるとだいたい 2-30秒だけで、いろんな外国の言葉を聞こえるようになった。ドイツ語からスペイン語とかイタリア語とか、それはすごく、そういう印象は若いうちからすごくあったんです。
ああ、なるほど。まあよくですね、アメリカの場合は人種のるつぼと、カナダは人種のモザイクというような表現されますが、まさにニューヨークというのはいろいろな人種というか民族が住んでいるところなんでしょうか。
はい。それで多分私は小学3年生の時に、うちの先生がニューヨークのいろんな地名はアメリカ・インディアの名前、マンハッタンとかはね。
なるほど。
それでそういうような言葉は耳に入ったことはなかったんだから、手を挙げて先生に、どこでそういう言葉聞こえるんですかと聞いたら、先生が、あ、そういう言葉はもうなくなりました、アメリカ・インディアのことを知りたいならば博物館へ行きなさいと。でも実際はたくさんの人はいますよ、今でも。
なるほど。じゃあニューヨークでもそのネイティブアメリカンと言いますか、そのインディアンが住んでいると。はい、いうことですね。インディアンという言葉は、これはアメリカでは差別用語なんでしょうか。
あれは複雑じゃ、アメリカ側ではアメリカ、インディアンはスカッティで、カナダの方はネイティブアメリカンという用語は使ってますよ。なるほど。
じゃあ微妙なニュアンスの違いがあるんですね。はい、はい。それで、まあ、先生はですね、博士号をお持ちですけども、どのような研究をされたのでしょうか。教えていただけますか。
研究という言葉は私個人的に嫌いですよ。研究というものは物を盗むということですよ。
まあそうですけど、まあ学位といいますか、まあ、
修士の方までは言語学で。
なるほど。
でも言語記録ということではなくて、もっと、まあ、社会言語学とかそちらの方で、で博士号は教育と社会変化、
はい、
だからまあ名前知ってるかどうかわからないけど、パウロ・フレーレ、解放教育学方式とか、そういうような、
なるほど
ことです。
ありがとうございます。まあ、次にちょっと話を進めていきたいんですけれども、 現在ですね、湘南工科大学で、まあ、コンピューター応用学科という学科で教えられているわけですが、現在のその研究のテーマというのはどのようなものに定めているんでしょうか。教えてください。まあ
先住民族関係の研究というか活動、研究活動はもう長年やってますので、コンピュータ応用学科で、危機言語プロジェクトができましたんです。
なるほど。それは先住民族における危機的な言語に関する、学科ということですか。
そうです。まあ、学科じゃない、私個人の、あれです。
ああ、なるほど。はい、じゃあ、危機的な言語に関する、はい、その科目というか
教えてるし、それで創付研とか、あとは学生たちはコンピューターでいろんな教材作ってるんですよ、コンピューターを使って。
なるほど。それはどのような言語でやられてるんでしょう。その危機的な言語というのはいくつかあると思うんですけども、
まあ、今までそちらでやったのはミクロネシア関係のパラオ語、ナウル語、コースライ語、それから極東ラシアのウデゲ語、ナナイ語、それで1年、あとベトナムのモントニアのところも少しやりまして、でネパールの方でいくつかの言語もやります。
なるほど。それは実際現地に行ってその言語を復興する活動を、まあ、サポートされるということなんでしょうか。
そうです。それでデータ集まって教材を作って教科書を作ったりとかビデオを作ったりとか。
なるほど。
コンピューターゲームとかそういうようなもの、言葉を少数民族および先住民族の言葉を守る、文化を守るための研究活動。
なるほど。まあそういう言語の復興ということを、まあ、サポートする上で一番気をつけなければいけないことというのはどういうことでしょうか。経験から何か感じられることはございますか。
私みたいなエリート の人が入るのは一番やばいかな。また国連の、
はい、
なんていうか先住民族に権利に関する国際連合宣言があるんですよね。はいはい。その中の第13条と14条を守ることは一番大事ですよ。はい、つまり、
はい、
あくまでも先住民族は自分のカリキュラムを開発する権利がある。
あ、はい、
それから教授法も同じ、教師養成まで全部伝統的な文化を守りながら先住民族は中心にしてものを作らなければならないということ。
まあ確かにあれは97年の9月13日だったでしょうか、その国連における権利宣言、はい、まあ、先住民族に関する権利宣言ですが、はい、まあ、もちろん日本でもですね、この権利宣言が採択されるとき、賛成票を入れてるんですよね。しかし日本では全くですね、アイヌ民族に関してその言語を復興させるような具体的な動きというのはないんですけども、まあ、先生はそういう先住民族の言語を復興させるための、まあ、活動をされているわけですが、今回まあ2部隊にいらしてですね、
はい、
そのアイヌ語復興をするためにはどういう方法が可能なのかということを教えていただけますか。
まあこれからはそれをいろんなことは考えたいと思いますけれども、一つはやっぱりコミュニティ入れて、それで世代間的な形で伝統的なこととか昔話とかそういうような知ってる人を使って若い人たちと一緒に昔話とかそういうようなものを記録して教材を作るということは一つだと思います。
なるほど。その対象年齢っていうのはやっぱり低い方がよろしいんでしょうかね。例えば保育園児とか、幼稚園児とか、小学校の児童というそういう低い年齢の方が言語を習得するにはよろしいんでしょうか。
それでもいいんですけれども、私が、今まで、いろんな他の先住民族の社会を入ってみると、伝統的な教育というものは、もともと世代間的ですよ。だから、まあ、すごい若い人から、お兄さん、とか、それで、 おじさんおばあさんおじいさんおばあさんとかみんな一緒にあのやるのは一番効果的だと思います。
なるほど。まあおじいさんおばあさんからその子供そして孫、
はい、
まあ、ひ孫と、まあ、そういう、うん、なんていうんですか、世代4世代あるとすれば、その順番にこう伝わっていくという、
はい、
もしくはその4世代が一緒に住んでてその中で伝わっていくのが自然だという考えでしょうか。
はい、はい、あそうじゃない、逆、なんていうか、義務教育が始まってから、
はい、
あの年齢別 の, あの学校とか作ったんですよ、
はい、
でそれは先住民族の伝統の教育方式ではないんですよ。
ああなるほどね。その年齢を区切ってやるのではなくて、
はい、
その自然になんか伝えていくということが必要だということ
だと思います。それで伝統という意味、私は伝統という言葉はよく使いますけれども、それはあの多分普通の人とちょっと違ったあの定義というか意味があるんですよ。あれは過去形のことだけではなくて、それがどっちかというと方法、価値観が入ってる。
なるほど。
あのそういうあの例えばあの今の日本の社会はすごい教育を見ると個人主義的、競争的であるとね、はい、それであの先住民族 の, あの伝統はそうじゃなくて団体主義的、平等的である、そういうような意味の伝統、それを中心にしてやれば一番いいんじゃないですかと。
なるほど。
私が思います。
はい、私先ほどですね、あの世界の先住民族の権利宣言1997年と言いましたが、ちょっと間違えましたね。
2007年
の間違いですね。訂正いたします。でそれで最後の質問になるんですけども、はい、そのアイヌ民族がですね、このアイヌを復興させるためには、何が一番必要かとお考えでしょうか。先ほど の, あの方法論はあのもちろん、伺ったわけですけども、何があれば本当に復興できるかということをお聞かせ願いますか。それが、アイヌ民族自身の決断なのか、それとも制度なのか、いろいろな点が考えられると思うんですが、一番重要な点を、これさえクリアできれば復興できるというものがございましたら教えてください。
まあ、自信という言葉、一つの言葉だけで言えば、あの自信持ってプライド持って自分はアイヌ人だというあのプライド持つあのべきですよ。で、まあ、それだと思ってます。
はい、じゃあアイヌ民族自身が自分に自信を持つと、
はい、
いうことがアイヌの復興の鍵だということですね。はい、まあ、ちょっとあの簡単にちょっとまとめさせていただきましたが、本日のお客様は湘南工科大学コンピューター応用学科教授デビッド・ハフさんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
朗読のコーナーです。茅野茂著平凡社ライブラリーアイヌの昔話より暇な小鍋の2回目最終回をお送りします。それでは前回のあらすじです。私は位の高い熊の神でした。何年かに一度は精神の最も良いアイヌのところへ行き、たくさんのお土産をもらって来なければなりません。ある日のこと、噂に聞いていた精神の良いアイヌが私の住処近くに来ているのが見え、そこにお客として行くことにしました。夕暮れ近く、アイヌは家に着き、私は外の祭壇に置かれ、村人たちの手で家の中へ招き入れられました。アイヌたちは酒を飲み、団子を食べ、夜の宴が始まりました。人々は歌や踊りを始めました。その中に特別に踊りの上手な若者がいました。その若者は神らしいのです。私はその素性をどうしても知りたくなり探ってみましたが分かりませんでした。その若者を忘れられずに、私はまたそのアイヌの家へお客として行きました。同じように宴が始まり、若者もやってきて踊りを始めました。私はまた若者の素性を探ってみましたが分かりそうになると、目の前にもやがかかり分からなくなるのです。私はまたしても若者の素性を知ることができないまま神の国へ帰りました。ではお願いします。
私は踊りを見たいばっかりに、それから何度も何度もあのアイヌのところへお客としてやってきました。 それは何度目の時だったでしょう。私も踊り、若者も踊って、二人とも同じくらいに踊り疲れて、ついうとうととしていたのです。その時です。大きい家の入り口を入った右側の壁に、たくさん並んでぶら下がっている鍋のうち、一番小さいカパラペポンス、薄手の小鍋が、ぐらりと揺れたのが私の目に入ったのです。私は急いで辺りを見回しましたが、若者はいません。わかったわかった。踊り上手な若者はカパラペポンスの神だったのです。私は立って行って、ありがとうと言いたい気持ちを抑えて、カパラペポンスの神、あの若者が目を覚ますのを待ちました。しばらくすると、あの若者がやってきたので、ちらりと鍋を見ると、小鍋でありません。私はニコニコしながら、私はあなたの上手な踊りを見たいばかりに、そしてあなたの素性を知りたいばかりに、何度も何度もお客としてこの家を訪れました。何度も来た甲斐があって、どうやらあなたの素性を知り、心残りなく神の国へ帰れます。ところであなたはどうしてあんなに踊りが上手で、その上手な踊りをなぜ神々にお見せするのか、その訳をお聞きしたいのです。というと、カパラペポンスである鍋の神の若者は、はにかみながら答えました。私はずっと昔からこの家で暮らしているのですが、この家の奥さんは本当に綺麗好きな方で、私を煮物に使ってもすぐに洗って綺麗にしてくれます。いつでもすがすがしい気持ちで暮らしているので、暇さえあれば踊りたくなり、だんだん踊りが上手になりました。それに熊髪を神の国へ送り返すときは、人が大勢集まるので、大きい鍋ばかり仕事があって、私は暇なのです。暇な私は、日頃大切にされているお礼も兼ねて、神々に踊りをお見せしていたのです。今まで随分大勢の神々に踊ってお見せしましたが、誰一人私の素性を見破った神はいませんでした。それなのに、あなたは位の高い偉い神だけあって、私の素性を知ったのですね、というのです。私は手を振って、いやいや、一度や二度では絶対にわからない。私はそれを知りたさに、何度も何度も来たのです。それだけこの家の主は裕福になったわけで、日頃大切にされているあなたが、家の主にお礼をしたことにもなるのです。と、鍋の神、カパラペポンスに話をしました。私は前にも増して、たくさんのお土産をもらい、カパラペポンスの神にもお礼を言って、神の国へ帰っていきました。神の国へ帰ってきてから、私はあの精神のいいアイヌに夢を見せて、カパラペポンスのことを詳しく知らせてやりました。アイヌは改めて私にもイナウを送ってよこし、鍋の神様へもイナウをどっさりあげたことを言うまでもありません。そのようなわけで、位の高い神である私は、踊りを踊った若者の素性を知りたいのと、上手な踊りを見たさに、普通よりずっと多くアイヌの国を訪れたのです。だから今いるアイヌよ、どんな道具でも大切にして、洗うものは洗い、掃除をするものは掃除することによって、道具の神は必ず恩を返してくれるものだ、と位の高い熊の神が言いました。
以上、藤井めぐみさんの朗読のコーナーでした。次回のお話もお楽しみに。
茂のアイヌ神話集成第3巻より、ムンチロ・ウェンクル・ナラッペ、アワと貧乏なおばさんをお聞きいただきます。語りは淵瀬秋野さん。1975年昭和50年11月8日の収録のものです。それではお聞きください。
イノウウインクルナルベイノウウインクルアチャコイノウウオカキナイノタネバタイノウイコイトババテイノウイコイトパスコイノウオカアシナイノシニャンドダイノウオハサラミベイノウクセカネイノコタノトレイノククサワイノモンチロトイアンナイノソトムケアクエイノエネポヘタイノアイコイトバベイノハルカモエイノネアバエイノニスパネクスエイノノカンボシエイノアオソルバエイノデラスエイノウパスカルワエイノノカナマンボスエイノイウンツロエイノオカキナエイノアオカナクネエイノキスパアンコールエイノアイトイタイケタエイノノンカサクペコネエイノエネボヘタエイノアイコイトバエイノハルネカモエイノネアワエイノイアイコオカエイノアリノカネエイノハヴェアナンキコレイノアオモマレイノアコサラニプシイクノエイノアチャキナエイノアオニタエイノアセキワエイノタプネカネエイノアノントイプモエイノアクサグスエイノアマンプスノカンコルカエイノノモカスパエイノノモノドエイノアイラマスイワタプタエイノアセキワエイノエカンキナエイノハウヤナナバエイノアコルオネエコルエイノエアキネエイノエタカスベエイノエアイコプンテエイノカムノカイベエイノソネクスエイノアイコテカケマテイノハルボラマエイノウモマレエイノエクルウェアリハビアンコンイコプンテアサッキオルワンアオッケーキワエイノシトホアカエイノエネンキナエイノオロワノエイノアコロネコレイノヌサコロカモエイノチセコロカモエイノノミキワエイノシヌラパニャカエイノシルシリトルパクノエイノイラパキナエイノオロアノエイノヌモノウスケエイノアアリパエイノスミノパハタエトイタイアルキンネハルカランオロワコタンコンニシパケシパアンコンネハルカムエトイタワエニシパネコルアンペネアセコルパッキマハルペスケクスネプシバテクウムマレノカンブシオスルパワネワアンペカムイレンカイネアイチカシヌカリキワオルワノアマメトイタキワアエビルカエイノゴダンニスパエイノサナアクネエイノエネニスパエイノエネバーベトーエイノネアコルカエイノシネバトバエイノ ねころえいのはるかさくのえいのバカネはえいのゆっかいだんべいてえいのはびあのころおかないねおんねんるえねんねくすさにおかいのいきゃはるねかもいねやっかねあえねやっかのかんやっかどくねやっかおまれねひあいうかすくまこるおんねんるえねんねくさえておたすくんくっちったかおたさもんくっちったか言っていた。
ムンチロウエンクルウナラッペ、アワと貧乏なおばさんをお聞きいただきました。それでは解説です。私たちは貧しい夫婦、ある日物持ちの家の畑を通りかかると、摘み取られなかった小さなアワの穂が風に揺られ雪に埋もれて泣いていた。私たちの畑では、アワを巻いても実がならず、食べ物に不自由しているというのに、嘆かわしいことだと思って、私は小さなアワの方を持っていた空っぽの袋に摘み取り、家でおいしい団子を作り、神々に捧げた。残りの方を畑に巻くと、次の年には見事なアワが実り、私たちの暮らしは豊かになっていった。ところが、かつて物持ちだった村長の家は、食べ物を粗末にしたために、穀物が実らなくなってしまった。だから、食べ物はどんなに小さいものであっても、大切にするものだよ、と一人の女が語った、という内容でした。
第107回目の最終のコーナーとなります。先ほどですね、ニュースでも紹介がありましたが、今月の19日に愛知県の犬山市に、行きまして、リトルワールドというところで改築されたポロチセ、大きい家なんですけども、そのポロチセの新築依頼を実はやるために、私夫婦と私の母と、私の娘は今東京横浜でいるんですけども、横浜から犬山の方へ来て、であと棟梁をやってくださった尾崎剛さんと5人で行くことになってですね、ですから新築祝いというと、どんなことをやるかというと、屋根裏にですね、よもぎの矢を、なんていうんですか、射抜くというのか、屋根裏にね、かやぶきですから簡単に打つことができるんですけど、それでその規制を建てるとき、家を建てるときに使ったさまざまなその建築資材ですね、その資材の例を納めるというのが、それアイヌ語でチセチョッチャというんですけどね、そういう儀式をやったり、あと春ランナーといいまして、穀物が屋根から降ってくるという意味なんですけども、キビを粉にしたものをサランラップに包んだり、あとは、くるみとかですね、あとなんだろうな、栗とか、あとはお菓子とかなんかを巻くんですよ。
春ランナー
って言う。春ランナーって言って、もともとは春ランナーですから、春っていうのは穀物っていうんですよ、はい。ランは降りるっていうんですよ。だから穀物が降りてくるよというような意味で、そういう儀式も実はやります。その前に一番大事なのはやっぱり、なんて言うんでしょうかね、お祈りですよね。 神稲美という神へのお祈り、
シロさんがや
る、やります。で、私の父が作った祝詞っていうのがあるんですよ、実は神稲美の祝詞、はいはい、それはうちの茅野茂の二豚にアイヌ資料館でも1冊700円だったかな売ってるんですけど、それには火の神様に対するお祈り、水の神様に対するお祈り、あとチセコロ神といって家を司るその神様ね、そういう神様にどのようにお祈りするかっていうのをちゃんと祝詞が書いてますので、まあ、それに従ってやると。
結構長いもんなんですか？
いや、まあ一つ1分ぐらいかな、そんな長くないですよね。
それは単純にこう建物が建ったっていうお祝いだけなんですか？
まあその、まあ、建ったっていうか、ここに住む人が末永く幸せに暮らせるようにという願いを込めてやるものです。昔はね、今はそういう博物館で展示のため作ってるわけですけども、まあ一応昔のやり方にのっとった方法でやると。で、私も実際ね、小学校6年生、あ、中学校1年生ですね。中学校1年生の時に私の父が樽前山の麓で記録映画を撮りながら知性を復元してるんですよね。あ、復元っていうか新築してるんですよ、はい、でその時の知性の見る時に私小学校じゃない中学校1年生ですけど参加しててね、屋根裏にプシッっていうふうに言って、それが知性アカラという、民族映像文化研究所っていうところがあるんですけども、姫田忠義さんという所長が、はいはい、そのやっている、ところで記録映画作ってるんですけど、その記録映画に出てますよ。
おお、
私が
中一で、
中一
で、いや、おいった、若き、若きし
よう。弓を、それがちょうど東側の裏にね、刺さって、その弓の後ろ、プシュッと動いてるところ。これはなかなかいい絵だなと。
その矢はずっとそのままにして、
もう刺したまま。
刺した。
ですからもう一度その儀式をやるとそのままずっと解体するまで刺してもらうということが普通のやり方ですね。
かなり重要な役目を城さん、
まあ、そうですね、うん、まあ初体験ですけどやってきます。はい、それでは徳富さんからのお知らせです、どうぞ。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM イングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。またFM ピパウシでご検索いただきますとダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第107回目の放送もお別れとなります。次回は4月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア Pia, 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 pia